恋愛に疲れた時の30の言葉。その1。恋愛を避けるのは人生で最も大切な経験を避けているようなもの。恋愛とは勉強でもあります。遊びに思える要素がありますが、むしろ学べる要素の方がたくさんあります。学校の勉強は実社会で役立たないものもありますが、恋愛の勉強は実社会で役立つものばかりです。好きな人のことを真剣に考えるから、喜怒哀楽にあふれた感情の豊かな生活が送れます。恥ずかしい経験だから度胸を鍛えられます。振り向いてもらいたいから人間心理について考える機会になります。そして失恋をすることで恋愛の闇の怖さも知ります。恋愛をするとは人生を深めることになります。恋愛が怖くて避けたいかもしれません。しかし恋愛を避けるのは人生で最も大切な経験を避けているようなものです。恋愛から逃げないでください。安全な選択かもしれませんが、長い人生で考えると大きな損失です。どんなに素晴らしい経験も恋愛には叶いません。恋愛とは人の愛に直接触れる経験です。人間に必要な力を養う貴重な機会です。人生でこれ以上大切な経験はありません。恋愛を避けた生活を送っていると数年後きっと選択を後悔するでしょう。特に学生の場合、恋愛はもはや必修科目です。怖いかもしれませんが立ち向かいましょう。人生でも最も大切な経験に触れられます。誰かを好きになるのは自分の可能性を引き出す挑戦なのです。人生で最も大切な経験のつもりで恋愛に立ち向かう。恋愛に疲れた時の30の言葉。その2。恋愛は積極的に楽しみに行くもの。受け身の恋愛なんてつまらないです。相手から愛されることばかりを求めているのでは消極的です。じっとしているだけでは不毛な時間が過ぎるばかりで何も進展がありません。恋愛を自然の成り行きに任せるのは今日で終わりです。これからは恋愛を積極的に楽しみに行きましょう。自分で恋愛をコントロールして楽しみに行く姿勢が大切です。あなたが勇気を持って行動すれば素晴らしい恋愛の始まりです。好きな人がいるなら好きな気持ちを伝えましょう。言葉で伝えるのが恥ずかしければ態度で伝えます。相手のためにできることはないだろうかと考え、相手のために行動しましょう。相手のために行動するときっと喜んでくれ、ますます仲が深まります。こういう恋愛がしたいと思うならその夢が叶う行動をしなければいけません。恋愛は積極的に楽しみに行く姿勢が大切です。デートは緊張を楽しむ。愛の意思疎通を一つ一つ楽しむ。相手と一緒にいる1分1秒を楽しみます。恋愛ですれ違いがあっても面白さの一つと受け止め、楽しむ姿勢が大切です。少し失敗したかなと思うことがあってもいい思い出ができたと考えればいいのです。恋愛を楽しくできるかどうかはあなた次第です。自分から恋愛を楽しみに行くと思って行動するから恋愛をますます楽しめます。積極的に恋愛を楽しみに行く。恋愛に疲れた時の30の言葉。その3。シンデレラは素敵だから王子様と出会えたのではない。舞踏会に出かけたから王子様と出会えた。出会いを求めるなら恋が生まれる確率の高い場所に出かけることです。合コンでも婚活パーティーでも構いません。別に恋愛を目的とした集まりでなくてもいいのです。ありふれた焼肉イベントでもよし、普通に人々が集まり賑わうイベントでもよし、もちろん出席したところで必ず良い出会いがあるとは限りません。しかし出会いに行かないと出会いの確率は確実にゼロです。シンデレラは素敵だから王子様と出会えたのではありません。舞踏会に出かけたから王子様と出会えたのです。シンデレラがどれだけ美しくて素敵であっても部屋にこもりきりでは王子様には出会えません。その当たり前の現実に気づくことです。出会いの場所に行きもせずいい出会いはないかなと思うのはナンセンスです。ある日突然白馬に乗った王子様が迎えに来てくれると思わないことです。普通に考えてそんなことはありえないとわかるはずです。まず外に出てみましょう。できるだけ出会いの場に行くことです。身だしなみが完璧に整っている必要はありません。着飾ってもいいですが清潔感さえあれば豪華である必要はありません。真剣な気持ちでもいいですが気軽な気持ちでも結構です。外に出れば少なくとも出会いがあります。人がたくさん集まる場に行けば出会いの確率はさらに上がります。部屋にこもっているだけでは出会いの確率は確実にゼロなのです。出会いたければ出会いの場に行く。恋愛に疲れた時の30の言葉。その4。運命の赤い糸は1本とは限らない。同時に2人を好きになってもいい。偶然あなたの前に魅力的な人が2人現れたとしましょう。2人とも魅力的。ドキドキする。気になって仕方ない。魅力的な人が2人いればやはり2人を好きになるのも不思議ではありません。それをはしたない、優柔不断、節操がないなどと思ってはいけません。その魅力的な人たちに失礼です。魅力的な人がいるならそれぞれに胸が熱くなるのは自然なこと。不思議なことでもおかしなことでもありません。人間の自然な反応です。そもそも同時に複数の人を好きになってはいけないルールはありません。もちろん最終的に付き合うとなれば一人を決める必要があるでしょう。しかし付き合う前の段階なら複数の人を好きになるのは自由です。同時に二人を好きになってもいい。同時に三人を好きになっても OK です。運命の赤い糸は一本とは限りません。たくさんの糸があってあなたに繋がっています。無理に自分を責めず自然な気持ちで伸び伸び考えた方が恋愛の可能性が広がります。あなたがすることは恋のアタックです。複数の人を好きになってもいずれは一人に落ち着くはずです。複数の人を好きになった自分を許す。恋愛に疲れた時の30の言葉。その後、あなたが誰かを好きになる理由は自由でいい。その人と接していると自然と心拍数が上がって胸が熱くなる。そんな状況があるならすでにあなたはその人を好きになっています。あなたが誰かを好きになるのに理由はいりません。外見であれ内面であれ好きになってしまったものは仕方ありません。好きになってしまったから好きでいいのです。かっこいい、かわいい、大人っぽいなど外見に惹かれるのもいい。優しい、物知り、律儀など内面の理由でもよし。一緒にいて安心する、声がセクシー、匂いが好きという不思議な理由でも OK です。好きになった理由によし悪しはありません。自分が好きになったならそれが正しい。自分の正直な感情です。好きになれる人に巡り合えたことが素晴らしい奇跡です。あなたの周りに魅力的な人がいなければそもそも好きという気持ちになることすらなかったでしょう。偶然の奇跡によってはあなたの近くに魅力的な人が現れたから胸が熱くなったのです。その素晴らしい奇跡に感謝して素直に相手を好きになりましょう。好きになったらその時から恋愛がスタートです。好きな理由は何でも自由に受け入れる。 恋愛に疲れた時の30の言葉。その6。最初は外見から好きになってもいい。人を好きになるとき、外見から入る恋愛に抵抗を抱く人がいます。外見で好きになってはいけない。内面を好きになる。確かに長い付き合いを考えるなら、やはり外見より内面が重要です。外見は年を取ると変わりますが、内面は年を取っても変わりにくい性質があります。それどころか内面は年を取るにつれて輝きを増す場合があります。人の本質は心です。人を好きになるとき、外見より内面を重視するのもまた真実です。しかし、だからとはいえ、完全に外見を否定するのはよくありません。やはり恋愛のきっかけとして、やはり最初は外見が重要です。相手を知らない段階において、相手を知る手がかりは外見しかありません。人間心理として外見がいい方が性格も良さそうに見えるもの。清潔感のある服装ならきちんとした人であるように見えるでしょう。外見が魅力的だから近づきたい、知り合いたい、仲良くなりたいと思うようになります。話しかけ仲良くなり、相手の内面をだんだん知ることで恋愛に発展していきます。外見を否定しないことです。最初は外見から好きになっても大いに結構。最初は外見が好きになっても、会話を交わしていくにつれて内面を好きになっていけばいいのです。会話を交わせば交わすほど相手の内面を知るようになります。すると相手に魅力を感じるポイントが外見から内面に移動します。最初は相手の外見に惹かれていても、気づくと内面を好きになっているのです。最初は外見から入る恋愛も受け入れる。恋愛に疲れた時の30の言葉。その7。思っているだけで恋愛が成就するなら誰も苦労しない。じっとしているだけでは何も始まりません。平凡な関係が続き、単なる仲のいい友人で終わってしまうでしょう。友人で終わらせるのか、恋人に発展させるのかはあなたの行動次第です。思っているだけで恋愛が成就するなら誰も苦労しないのです。思っているだけだからうまくいく恋愛もうまくいかない。悪い妄想が膨らむだけで動いていないのに疲れます。時間が虚しく過ぎていき、貴重なチャンスを逃してしまいます。平凡な関係が続き、単なる友人で終わってしまうのです。好きな人がいれば恋のアプローチをしましょう。好きな人がいるならやはり恋のアタックです。相手は親、自分のことが好きなのかなと気づけば何か反応を返してくれるでしょう。良い反応かもしれませんし、悪い反応かもしれません。しかしアプローチしなければ反応すら返ってきません。行動すればうまくいく可能性が 1% でもありますが、行動しなければ確実にゼロ。アプローチをするからあなたの恋心が相手に伝わります。早めの行動が大切です。アタック、アタック、そしてアタックです。少しでも前に出てアプローチをしましょう。一歩でも前に出ることで相手に近づけます。好きな人には積極的にアプローチして恋心を伝える。恋愛に疲れた時の30の言葉。その8。どうせこの恋もうまくいくはずがないと不適されない。どうせこの恋もうまくいくはずがない。投げやりになるのはよくありません。考えていることは現実になる力があります。うまくいかない恋を想像しているとその言葉の通りになってしまいます。恋愛に失敗する未来を想像しているので無意識のうちにそうなる行動をしてしまいます。どうせこの恋もうまくいくはずがないと投げやりになるのは害にしかなりません。自分を腐らせる考え方であり、いいことは一つもありません。ネガティブ思考によって自分から失敗を引き寄せています。腐りそうになる自分をぐっとこらえましょう。考えていることを現実にする力はもっと工夫して使うべきです。今回の恋はうまくいくと考えればいいのです。うまくいく根拠はいりません。ただ強く今回の恋はうまくいくと考えましょう。恋愛に成功する未来を想像しているので無意識のうちにそうなる行動をするようになります。笑顔、態度、言葉などが魅力的になり、恋愛モードのスイッチが入ります。うまくいかせようとする気持ちが相手にも伝わり、本当にうまくいくのです。自分の可能性を信じましょう。今回の恋はうまくいく。心の底から考えながら接すると本当にそういう未来がやってきます。どうせこの恋もうまくいくはずがないではなく、今回の恋はうまくいくと考える。恋愛に疲れた時の30の言葉。その9。電話に出てくれないだけでいちいちカッカしない。携帯電話に電話をかけても出てくれないことがあります。携帯する電話だから携帯電話です。携帯電話は基本的にいつも手元にあるはず。出られないのはおかしな状況です。電話に出てくれない状況をしつこく探ろうとしていませんか。なぜ電話に出てくれないのかと相手を問い詰めたり、自分は嫌われているのかなと不安になったりします。しかし電話に出てくれないだけでカッカするのは相手を束縛しようとするようなものです。イライラするのではありません。もっとリラックスしておおらかに考えましょう。多くの場合、自分が思っているほど深い意味はありません。自分にも都合が悪い時があることを思い出しましょう。仕事中であったり、友人と会ったりしている最中です。お手洗いの最中であったり、お風呂に入っていたりすることもあります。単に気分が乗らないこともあるでしょう。自分にもそうした状況があって出られないことがあるのですから、相手も同じです。お相手です。そういうこともあるよねと思うくらいでいいのです。深く考えない方が人間関係が末永く続きます。電話に出てくれなくても気にしないようにする。恋愛に疲れた時の30の言葉。その10。わざと夜にラブレターを書くと自分の新たな一面を発見できる。上手にラブレターを書こうと思ったら、夜以外の時間に書くのが鉄則です。夜には独特の興奮作用があります。理性をコントロールできなくなったり、客観視ができなくなったりして、どぎつい内容に仕上がるでしょう。死んでも君を追いかける。君のためなら何でもできる。君は夜空に浮かぶ星より美しい。危ない内容を平気で書いてしまうから夜は怖い。本気を通り越してふざけているのかと思ってしまいます。書いているときは真面目なのですが、朝になって読み返してみると恥ずかしくてたまらないのです。さて、この状況をあえて逆手に取ってみましょう。あえて相手に渡さないのを前提に、わざと夜にラブレターを書いてみるのです。恥ずかしい表現も我慢しません。綺麗に書こうとも考えません。吹き上げる感情に任せて、思いついた情熱的な表現をそのまま思い切り書いてしまいます。恥ずかしくない内容にするのではなく、恥ずかしい内容にするつもりで書いてみるのです。そのラブレターは朝になって読み返して、自分で思い切り大笑いしてみるといいでしょう。こんなことを書くなんてどれだけロマンチストなのだろう。大失敗を犯す前に反省できれば、自分を客観視できる機会になります。相手に渡さないなら失敗にはなりません。わざと夜にラブレターを書くと自分の新たな一面を発見できるはずです。あえて相手に渡さないのを前提に、わざと夜にラブレターを書いてみる。 恋愛に疲れた時の30の言葉。その11。なぜ歌は恋愛がうまくいかないテーマが多いのか。世の中にある歌を振り返るとあるテーマが多いことに気づきます。恋愛です。多いというよりもはや圧倒的です。ヒットチャートの上位は常に恋愛をテーマにした歌ばかり。若者向けの歌はもはや恋愛一色と言っても過言ではありません。恋愛の中でも特に多いのは恋愛がうまくいかないというテーマです。恋愛がうまくいっているより恋愛がうまくいかないという歌が目立ちます。この傾向は現在だけではありません。10年前や20年前の歌を振り返っても傾向は同じです。100年前の歌を振り返ってもやはり傾向は同じなのです。なぜ歌は恋愛がうまくいかないテーマが多いのか。それだけ簡単に手に入らないことだからです。あなただけでなく多くの人が恋愛に悩んでいる証拠です。相手の気持ちが読めない。正直に言えない自分が悔しい。うまくいくと思ったらいつもすれ違う。もどかしい、苦しい、悔しい。ため息をついたり涙を流したりして恋愛に悩んでいる。今もこの世界のどこかで恋愛がなかなかうまくいかずもがき苦しんでいる人がいます。恋愛がなかなかうまくいかなくてもそれが普通だと考えることです。苦しんでいるのはあなただけではありません。実はみんななかなか恋愛がうまくいかないと悩んでいます。それは昔から変わらないのです。そう考えると特別なことではなくなるはずです。恋愛が簡単に成就すると素晴らしさが半減します。なかなかうまくいかないから恋愛が成就したとき幸せな気分がたっぷり味わえます。なかなか手に入らないのが普通と考えましょう。山あり谷ありの恋愛の方がドラマチックです。勇気を出して行動する人が良い結果を手に入れられます。恋愛がうまくいかない歌が多い理由に気づく。恋愛に疲れた時の30の言葉。その12。一人にさせてほしいとお願いされたときしつこく問いたださない。相手は突然あなたにひょんなお願いをしてくるかもしれません。一人の時間が欲しい。しばらく一人にさせてほしい。ふと頭をよぎるのは自分のことが嫌いになったのかなという不安です。せっかく良好な関係を築けたのに壊れていくのではないかと思うといても立ってもいられなくなるでしょう。しかしここでしつこく問いただすのはよくありません。なぜ？どうして？きちんと理由を教えて。軽く理由を聞く程度ならいいのですが、しつこく問いただすのは避けた方が賢明です。ただでさえ疲れている相手をますます疲れさせます。細かいところまで何もかも聞き出そうとすると最終的にあなたを嫌いになってしまうかもしれません。一人になりたいとお願いされたときはしつこく問いたださず心よく受け入れてあげましょう。恋愛関係とはいえ結局は人間関係です。たまにはごちゃごちゃした人間関係を少し休みたい。そう思う時もあるはずです。きっと少し疲れたのだろう。前向きに受け入れた方が恋愛が長続きします。寂しいけどゆっくり休んで。配慮の一言があれば相手は安心して一人になれるでしょう。相手にも都合があります。相手の都合にも配慮して近づいたり離れたりするくらいでちょうどいいのです。そういう配慮のできる人の方が恋愛関係は長続きします。心地よい恋愛関係を長く続けるためにも適度な距離感が大切です。一人になりたいとお願いされた時はしつこく問いたださず素直に受け入れる。恋愛に疲れた時の30の言葉。その13。合わない時間を作った方が再会を素晴らしくできる。合わない時間はないよりあった方がいい。合わない時間を作った方が再会を素晴らしくできるからです。好きな人とはずっと一緒にいたいと思うもの。しかしいつも一緒にいると行動を共にできて幸せである一方、行動が制限されます。恋愛とはいえ相手も一人の人間です。一人になりたいと思う時もあるでしょう。自由に行動したいと思う時もあるでしょう。ずっと一緒にいる状態が続くと一緒にいるのが当たり前になってきて愛に対する感謝や感動の感覚も麻痺してきます。周りも見えなくなってお互いの生活に支障が出ます。恋愛がうまくいっても日常生活がおかしくなってはいけません。お互いが正常な感覚を保つためにもあえて合わない時間を作った方がいいのです。合わない時間があるから会いたいという気持ちを充電できます。再会した時やっと会えたね、会いたかったよと素晴らしい時間が送れるのです。会えない時間を適度に作った方が付き合いが長続きしやすくなるのです。再会を素晴らしくするために合わない時間を作る。恋愛に疲れた時の30の言葉。その14。好きな人と一緒にいる時の何でもない時間。好きな人と一緒にいる時何でもない時間があります。楽しい話をするわけではない。笑ったりドキドキしたりするわけでもない。悲しいことや辛いことがあるわけでもない。時には会話すらせず一緒にいるだけの時間もあるでしょう。無駄に時間が過ぎているように思えますが違います。何でもない時間があるのは実は素晴らしいことです。一緒にいるときは相手を楽しませないといけない。楽しくしなければいけないプレッシャーがあるのはしんどいです。気を使わなければいけなかったり無理に自分を演じる必要があったりなど疲れます。ただ一緒にいるだけの時間を過ごせるのはよほど気を許した人でなければできません。無理に自分を演じる必要がなく自然体で接することができています。何でもない時間があるのは余計なプレッシャーがなくお互いにリラックスした自然の状態で付き合えている証拠だから素晴らしいのです。楽しいことがないと楽しめない人間にならないことです。好きな人と一緒にいるときの何でもない時間を楽しみましょう。身を寄せ合うのもよし、リラックスするのもよし、静かな沈黙を楽しむのもよし。特別なことがなくても好きな人と共に時間を共有できるのは幸せなことです。好きな人と一緒にいるときの何でもない時間を楽しむ。恋愛に疲れたときの30の言葉。その15。恋愛に決まった形はない。恋愛とはこういうものだ。付き合いとはこうあるべきだ。恋愛の形を常識や定番にとらわれていませんか。頻繁にデートしなければいけない。毎日連絡を取り合わなければいけない。一緒に歩くときは手をつながなければいけない。よくある恋愛の形ですが、とらわれすぎてはいけません。恋愛の形は人それぞれです。恋愛は型にはまってするものではなく、自由に楽しむもの。常識や定番にとらわれないことです。むしろ自分たちの恋愛の形は自分たちで作っていく考えが大切です。二人だけの恋愛の形を作りましょう。お互いが納得しているなら恋愛の形は自由です。頻繁にデートする必要はなく、1ヶ月に1回でもいいでしょう。一緒に歩くときは手をつながなくても心がつながっていればいいことです。毎日連絡を取り合わなくても、時々連絡を取り合う方が適度な距離を保てることもあるでしょう。世間の恋愛と少し変わっていてもお互いが納得していればそれでよし。 時間とともに恋愛の形を変えていくのも素晴らしいことです。お互いの環境の変化に応じて付き合い方を変えてもいいでしょう。恋愛で大切なのは安心、適度、リラックスです。お互いが自然でいられる関係の方が疲れにくくなり、恋愛関係も長持ちします。恋愛の形は世間の常識や定番にとらわれず、自分たちで作っていく。恋愛に疲れた時の30の言葉。その16。愛は最初からあるものではなく育てるもの。あなたが誰かと付き合うことになったとします。付き合えばバラ色の世界が広がっていると思いますが、実際はどうでしょうか。もちろん幸せを感じる瞬間はたくさんあるでしょう。しかし実際は期待していたほど愛に満ちた日々ではなく平凡に感じるかもしれません。ああ、人と付き合うとはこんな程度なのか。少しがっかりするかもしれませんが、ちょっと待ってください。ここに少し誤解があります。付き合い始めた時、愛はまだ小さいのが普通です。付き合って終わりではなく始まりです。大切なのは付き合い始めてからです。愛は最初からあるものではなく育てるものです。あなたがこんなものかなと思うと、それ以上愛が大きく育ちません。植物を育てるには努力と時間が必要であるように、愛を育てる時も努力と時間が必要です。愛を育てるというイメージをしっかり持ちながら相手と接していきましょう。大きくなれ大きくなれと期待と願いを込めながら接していくものです。相手と一緒に愛を育てていくものだと考えることで、どんどん愛が大きくなります。昨日より今日1ミリでも愛が深まっていればいいのです。それを10日繰り返せば1センチになります。急ぎすぎるのは良くありません。ゆっくり時間をかけた方が着実に愛が育っていきます。愛を育てるというイメージをしっかり持ちながら相手と接していく。恋愛に疲れた時の30の言葉。その17。あなたのありがとうはまだまだ足りない。好きな人にありがとうと言っていますか？もちろんきちんと言っている。そう思うかもしれませんが、まだまだ足りません。もっともっとたくさんありがとうと言いましょう。あの人はありがとうが口癖だねと噂されるくらいの状態を目指しましょう。少しでも優しくされれば大げさに喜ぶくらいでいいのです。気遣ってもらった時にありがとう。少し手伝ってもらった時にもありがとう。役立つ情報を教えてもらった時にもありがとう。ありがとうと感謝されて気分を悪くする人はいません。あなたがきちんと感謝すると相手は自分に自信を持ちます。自分の存在が役立っている。この人と一緒にいると自分に自信が持てる。相手はますますあなたと一緒にいたくなるでしょう。ありがとうは感謝の言葉であると同時に、二人の結びつきを強くする言葉でもあります。感謝するだけで二人の仲が深まるのですから、今からすぐ実践できますね。機会を見つけてはもっとたくさん言いましょう。好きな気持ちがさらに強くなります。言いすぎるくらいありがとうと言う。恋愛に疲れた時の30の言葉。その18。小さな虫でさえ好きな相手を求めて頑張っている。恋愛に疲れた時は小さな虫を見ましょう。草木や野原を探せば何匹かの小さな虫たちに出会えるはずです。人間に比べるとはるかに小さな存在です。寿命も短く、もはや一瞬のようなものです。しかし小さな虫は小さな存在なりに好きな相手を求めて一生懸命です。小さくても本気です。命がけで恋愛をしています。小さな虫たちは交際を申し込んで断られてもへこたれず次に向かいます。小さな虫でさえ頑張っているのですから、あなたも負けていられません。小さな虫にできるならあなたにもできるはずです。小さな虫を見てあなたも恋愛を頑張りましょう。恋愛に疲れた時は小さな虫を見て励まされる。恋愛に疲れた時の30の言葉。その19。無難な嘘をつくくらいなら正直に打ち明けた方が楽になる。好きな人からメッセージが届いた時、すぐ返事をしたくない時があります。相手が嫌いだからではありません。たまには放置したくなるもの。疲れていたり元気がなかったりすると、いくら好きな人とはいえ怠ける気持ちが出て後回しにしたくなるでしょう。いつもメッセージを気にしていると自分の時間がなくなります。そこで無難な嘘を言ってその場を取り繕います。ごめん、気づかなかった。ちょっと忙しくてすぐ返事ができなかった。メッセージが届いていてもあえて気づいていないふりをする。しかしそれが疲れるもとです。嘘を考えるのも頭を使います。1回や2回くらいならまだ大丈夫でも、10回も20回も続くと嘘をついている自分も嫌になります。こういう嘘の芝居をこれからもずっと続けていかないといけないのかと思うと、考えるだけで疲れます。しかも無難な嘘は意外と簡単にバレるものです。あなたが無難な嘘を言えば相手はすぐ察して、相手も無難な嘘をつくようになります。二人の関係がだんだんもつれていくのです。無難な嘘をつくくらいなら正直に打ち明けた方が楽です。ずっと縛られるのは疲れる。すぐ返信がなくても嫌いという意味ではないから気にしないで、本音であることが大切です。本音であることが伝わると相手の心を動かします。相手があなたを大切にしているなら心よく了承してくれるでしょう。その代わりあなたも相手からすぐ返事がなくてもカッカしないことです。強すぎる束縛は体力を使うため長続きしません。信頼関係を重視した上で束縛を弱くする方が長く付き合えます。無難な嘘をつくより正直に言って楽になる。恋愛に疲れた時の30の言葉。その20。相手が私を幸せにしてくれると考えるのではない。私が相手を幸せにすると考える。相手が私を幸せにしてくれる、そう思うと恋愛に疲れます。相手が何かをしてくれるまで幸せな状態になれません。いつ私を幸せにしてくれるのだろうと待ちくたびれてしまいます。受け身の状態で自分の幸せばかりを願っている様子は相手にも伝わります。真剣に恋愛をする気があるのだろうかと疑う気持ちが出て、関係がギクシャクするでしょう。相手が私を幸せにしてくれると考えるのではありません。私が相手を幸せにすると考えましょう。自分が相手を幸せにしようと思えば、自分から恋愛を楽しむ姿勢になります。できる範囲は限られているかもしれませんが、小さくても構いません。相手のためにできることを考えましょう。思いつけば早速実行に移します。この時見返りを求めてはいけません。見返りを求めると相手から反応がない時、こんなに頑張っているのにと腹立たしくなります。見返りを求めているとギブテイクになるため、純粋な愛ではなくなります。純粋な愛はギブギブです。無償の愛を心がけると、自分が好きでやっているだけと思えるため恋愛に疲れません。幸せになれるのは相手が私を幸せにしてくれるではなく、私が相手を幸せにすると心がける人です。 あくまで相手の幸せを願いながら相手のためにできることをしましょう。相手が私を幸せにしてくれるではなく、私が相手を幸せにすると考える。恋愛に疲れた時の30の言葉。その21。一回泣くのは一回寝るのと同じくらい癒しの効果がある。泣きたい時に我慢すると余計に苦しくなります。泣くなんて子供のようだ。いい年をした大人が泣くなんて恥ずかしい。確かに我慢するのは立派ですが、ストレスを溜めたままでは精神的に良くありません。素直な自分になれないのは苦痛です。ストレスは目に見えない存在ですが、健康に影響を及ぼす要素です。人間には限界があります。小さなストレスを溜め続けていると、いつか限界に達して大爆発を起こしてしまいます。大爆発を起こしたくなければ、日頃から少しずつストレスを吐き出しておくことです。泣きたい時には泣きましょう。人前で泣くのが恥ずかしければ、誰もいないところで泣けばいいのです。お風呂場なら思い切り泣けます。もちろん、声を出して泣いても OK です。誰かに声を聞かれる心配があるなら、布団の中なら大声を出しても問題ないでしょう。泣くとすっきりして不思議なことに元気が出てきます。一回泣くのは一回寝るのと同じくらい癒しの効果があると言われています。今まで元気が出るのを邪魔していたのは、泣くのを我慢していた習慣でした。号泣も健康習慣の一つ。しっかり泣くことで本来出てくるはずの元気も出てくるのです。泣きたいときは我慢せず思い切り泣く。恋愛に疲れたときの30の言葉。その22。たとえ恋人であっても結局は一人の人間。付き合っているときは二人が一つであるように感じるものです。いえ、二人が一つと感じるようにしたいと思うはずです。少しでも一緒にいたい。少しでも近くにいてほしい。頭の中ではいつも相手のことばかりを考えるでしょう。バラバラになるのが嫌で、常に連絡を取り合って1分1秒でも長く相手と繋がっていたいと思うもの。しかし、いくら仲が深くなっても忘れてはいけないことがあります。たとえ恋人であっても結局は一人の人間という事実です。恋人があなたになることもなければ、あなたが恋人になることもありません。心は一つであっても個体としては別々に存在している人間です。一緒にいるのはいいのですが、束縛になってはいけません。一緒にいる状態でも締め付けがきつくなったり強制になったりすると苦しくなります。付き合っている状態とはいえ、相手と自分とは生まれも育ちも別々です。恋人には恋人の考えがあるでしょう。一人になりたいと思う時もあるでしょう。プライベートを大切にしたいという気持ちもあるでしょう。一人の人間という認識があると思うようにいかないことがあっても、カッカしなくなります。相手は相手。自分は自分です。たとえ考えがすれ違っても、お互いが一人の人間であることを認め、尊重することが大切です。付き合っていても、恋人も一人の人間という意識を持ち続ける。恋愛に疲れた時の30の言葉。その23。相手がダメな人に見えてきたら、尊敬できるところを探せばいい。どんなに好きな人でも嫌な点が一つや二つはあるものです。欠点のない人はいません。相手を知れば知るほど、だらしない性格があることに気づき、がっかりさせられる場面に直面するでしょう。相手をダメな人だと思っていると、ますますダメな人間に見えてきます。せっかく好きになれたのに、一方で恋の熱が冷めてきそうになるのです。そんな時はこうしましょう。相手がダメな人に見えてきたら、尊敬できるところを探しましょう。どんな人にも尊敬できるところが一つはあるはずです。自分には絶対できないと思うことを基準にすれば、尊敬できるところを探しやすくなります。不思議な能力でもいい。変わった性格でもいい。一見するとバカバカしい能力や性格も見方を変えれば素晴らしい才能です。相手には普通に感じることでも、自分にとっては真似できない例ごとに思えるでしょう。ダメなところがあるけど、自分にはできない才能がある。何かが不十分でも、別の部分が立派なら、立派な部分だけ見て尊敬するのです。尊敬は相手の欠点をうまく追い隠してくれます。相手の素晴らしい可能性に気づけば、相手への肯定感が強くなり、穏やかな気持ちになれるでしょう。相手のことを尊敬できるようになり、再び良好な関係を取り戻せます。相手がダメな人に見えてきたら、尊敬できるところを探す。恋愛に疲れた時の30の言葉。その24。恋愛の歌は元気と勇気の充電器。恋愛に疲れた時は恋愛の歌を聴きましょう。とりわけ歌詞に集中しながら聴くと効果的です。恋愛の歌には共感できる歌詞がたくさんなり、癒されます。あなたを思うと、ただ切なくて胸が締め付けられる。正直に言えない自分が悔しい。気づけば涙がこぼれている。うまくいくと思ったらいつもすれ違う。もう何度繰り返しただろう。流れ星に願いを唱えてみた。叶うかな。泣きたいよ。息ができないくらい君が好き。すごく近いのにすごく遠い存在に感じる。好きだ好きだ好きだ。恋愛の歌が繊細なあなたの気持ちを代弁してくれます。そうそうそうなんだよね。今の自分を指しているみたい。共感でき、ふっと体が軽くなります。情緒的なメロディーと一緒に聴けば、ますます感情を揺さぶられ、陶酔の状態に浸れます。恋愛に疲れた時は、恋愛の歌を聴いて励まされましょう。恋愛の歌を携帯機器に入れておけば、スイッチ一つで励まされます。恋愛の歌は、元気と勇気の充電器です。あなたの強力な味方になり、大きな力をもらえるはずです。恋愛の歌を聴いて、元気と勇気をもらう。恋愛に疲れた時の30の言葉。その25。電話の切り方が乱暴になると、楽しい会話が台無し。好きな人との電話は、会話の内容も大切ですが、もっと大切なことがあります。電話の切り方です。電話の切り方が乱暴になっていませんか？せっかく電話で楽しい会話をしても、電話の切り方が乱暴になると悪い余韻が続きます。じゃあね、とそっけなく言った瞬間、くつりと切る。ツーツーという電話の切れた音が鳴り響くと切ない気持ちにさせます。どうしたのだろう？何か嫌がるようなことを言ったかな？相手は心配してもやもやした気持ちにしたるでしょう。電話の切り方が乱暴になると、せっかくの楽しい会話が台無しです。しばらく後味の悪い余韻が続き、妙に虚しい雰囲気が漂うのです。電話の切り方は特に注意しましょう。好きな人の電話は特に丁寧な切り方を心がけます。電話の切り方を丁寧にして楽しい会話が続くようにします。例えば、勉強している人に電話をしたときは、勉強頑張ってねと言って切りましょう。励ましの言葉で電話を終えれば気持ちのいい余韻が続くでしょう。寝る前ならおやすみなさい。いい夢見てねという一言を言って切ります。相手は暗示をかけられたような気持ちになり、本当にあなたの夢を見るに違いありません。自分の電話の切り方を丁寧にすると、切った後もしばらくあなたのことを考えてくれるでしょう。 心地よい余韻があると電話を切った後もまた声が聞きたいという気持ちを強くできるのです。好きな人の電話は特に丁寧な切り方を心がける。恋愛に疲れた時の30の言葉。その26。愛さなければいけないと思うと疲れる。愛したいと思えば楽になる。義務の愛なのか自発の愛なのか。それは愛さなければいけないと愛したいの違いで変わります。愛さなければいけないと思うと疲れます。相手を愛することが義務になるからです。確かに恋愛では愛することが重要です。だからとはいえ愛さなければいけないと思うのはよくありません。愛さなければいけないにはワクワクドキドキする気持ちがありません。自分の気持ちに反しながら行動することになるため体が重くなります。相手にとっても義務で愛されたところで嬉しくないはずです。むしろ場合によっては迷惑になるでしょう。愛さなければいけないと思いながら語りかける愛しているは見えすいた嘘を言っているようなもの。見えすいた嘘はすぐ相手に伝わります。愛しているという言葉に義務があるとなかなか心がこもらず愛の会話もすれ違うのです。心がけたいのはあくまで愛したいです。愛したいと思えば楽になります。愛したいにはワクワクドキドキする気持ちがあります。あくまで自分が好きで相手を愛したいので自発的です。相手にとっても純粋な愛が伝わってくるので素直に喜べるでしょう。恋愛に義務は不要です。あくまで自分から進んで行動する気持ちが大切です。愛さなければいけないではなく愛したいという気持ちで相手と接する。恋愛に疲れた時の30の言葉。その27。好きな人の夢を見る頻度であなたの恋愛の本気度がわかる。好きな人の夢を最後に見たのはいつですか？起きている間何かに集中しているとその夢を見るのが普通です。受験勉強をしていれば受験勉強の夢を見やすくなります。部活動の練習をしていれば部活動の夢を見やすくなります。こうした現象は恋愛でも同じです。好きな人のことを本気で考えているなら夢の中にも登場するようになるのです。もし好きな人の夢をよく見るなら好きな人への本気度が高いことがわかります。夢の中で楽しくデートをしているならそういう願望の表れです。逆にもし好きな人の夢を見たことがなければ残念ですが好きな人への思いが足りません。自分では好きな人を強く思っているつもりでも実際はまだ弱い。もちろん夢のすべてを覚えているわけではありませんが覚えている範囲でも構いません。好きな人への思いをもっと強くしましょう。好きな人が夢に出てくるまで好きな人のことを心から強く考えます。ひとまず好きな人の名前を紙に書くだけでも効果的です。好きな人の夢を頻繁に見るようになればあなたの気持ちは本気です。恋愛の合格ラインに達していると考えていいでしょう。好きな人の夢を見る頻度はあなたの本気度を客観的に確認できるポイントなのです。好きな人が夢に出てくるまで好きな人のことを何度も強く考える。恋愛に疲れた時の30の言葉。その28。好きな人があなたをどれだけ思っているのかがわかる質問。好きな人の夢を見る頻度はあなたの本気度を客観的に確認できるポイントです。起きている間何かに集中しているとその夢を見るのが普通です。例えば日中に受験勉強をしていれば夜は受験勉強の夢を見やすくなります。試合に向けて熱心に練習をしていれば自然とその夢をよく見るようになります。この現象は恋愛でも同じです。好きな人のことを本気で考えているなら夢の中にも登場するようになります。好きな人の夢を見る頻度を確認すればその人への本気度を客観的に確認できるのです。さてこの状況を応用したテクニックがあります。先ほどの逆のパターンで考えます。すなわち自分ではなく相手に対して質問してみるのです。もし相手もあなたのことを本気で考えていればあなたの夢を見るようになるはずです。好きな人に尋ねてみましょう。私の夢を見たことがある。私の夢を最後に見たのはいつ。私の夢を見る頻度はどのくらい。今までどのくらいあなたの夢を見たことがあるのか質問してみます。一度でも夢を見たことがあるという返事なら脈ありです。もししょっちゅう見ているという返事なら相手はいつもあなたのことを考えているのがわかります。好きな人の心の中を覗き見できる質問なのです。好きな人に自分の夢を見たことがあるか質問してみる。恋愛に疲れた時の30の言葉。その29。好きだからこそ喧嘩をする。仲直りをしてもっと好きになる。普段は穏やかな人も好きな人には怒りっぽくなる現象があります。ちょっと遅刻をされただけでイライラしてしまう。些細なことで疑心暗鬼になって問い詰めてしまう。嫌なことを少し言われただけで気分を害してしまうものです。普通なら何でもないことでも好きな人がするとなぜかイライラしてしまうでしょう。最初は小さな火だったのにいつの間にか大きくなって喧嘩に発展してしまうのです。なぜ好きな人には怒りっぽくなってしまうのか。それはやはり好きという感情があるからです。好きだからこそ喧嘩が増えるのも普通です。自分に集中してほしい。自分から離れてほしくない。そういう思いが強いと必然的に喧嘩が増えます。好きな人と喧嘩をするのはいいのです。喧嘩は胸の内をさらけ出す機会になるためあながち悪いことではありません。思っているだけでは相手に意図が伝わりません。言いにくいことでも心の中をさらけ出して話す方が本音で話し合いができます。大切なのは喧嘩の後の仲直りです。喧嘩はしてもいいですが必ず仲直りとセットです。仲直りさえできれば喧嘩をする前より仲良くなっています。そうして恋愛を深めていくのです。喧嘩をしてもきちんと仲直りをしてもっと好きになる。恋愛に疲れた時の30の言葉。その30。別れても愛した事実は変わらない。愛する人と別れるのは天国から地獄に突き落とされるようなものです。心にぽっかり穴が開き涙が止まりません。食欲がなくなり食事をするのが苦痛に感じるようになります。死ぬほど辛くて立って歩くのさえやっとです。呼吸をすることすら大変で一日中ぼーっとします。当然勉強にも仕事にも集中できない。しばらくの間は普通の生活が送れない状態が続くでしょう。別れると全てを失ったように思えますが誤解です。完全に全てを失ったわけではありません。好きな人と別れても愛した事実は変わりありません。一緒にデートをした思い出は一生涯ずっと残り続けます。大笑いをしながら楽しんだ会話も思い出としてそのまま残ります。思い出の写真を捨てたとしても思い出だけは永遠に消えません。恋愛によって得た経験も成長も大切な心の財産です。共に過ごした過去を消すことはできません。別れたとしても二度と恋愛ができなくなるわけではありません。失恋した時に取り組むのは過去を振り切って強く一歩を踏み出すこと。 終わったことをくよくよしていても仕方ありません。今回の経験を生かして次はもっといい恋愛をするぞ。素晴らしい思い出を胸に秘めて次の野心を燃やしましょう。振られても愛した事実は変わらないことに気づく。恋愛に疲れた時の30の言葉。まとめ。その1。人生で最も大切な経験のつもりで恋愛に立ち向かう。その2。積極的に恋愛を楽しみに行く。その3。出会いたければ出会いの場に行く。その4。複数の人を好きになった自分を許す。その5。好きな理由は何でも自由に受け入れる。その6。最初は外見から入る恋愛も受け入れる。その7。好きな人には積極的にアプローチして恋心を伝える。その8。どうせこの恋もうまくいくはずがないではなく、今回の恋はうまくいくと考える。その9。電話に出てくれなくても気にしないようにする。その10。あえて相手に渡さないのを前提にわざと夜にラブレターを書いてみる。その11。恋愛がうまくいかない歌が多い理由に気づく。その12。一人になりたいとお願いされた時はしつこく問いたださず素直に受け入れる。その13。再会を素晴らしくするために会わない時間を作る。その14。好きな人と一緒にいる時の何でもない時間を楽しむ。その15。恋愛の形は世間の常識や定番にとらわれず自分たちで作っていく。その16。愛を育てるというイメージをしっかり持ちながら相手と接していく。その17。言いすぎるくらいありがとうと言う。その18。恋愛に疲れた時は小さな虫を見て励まされる。その19。無難な嘘をつくより正直に言って楽になる。その20。相手が私を幸せにしてくれるではなく私が相手を幸せにすると考える。その21。泣きたい時は我慢せず思い切り泣く。その22。付き合っていても恋人も一人の人間という意識を持ち続ける。その23。相手がダメな人に見えてきたら尊敬できるところを探す。その24。恋愛の歌を聴いて元気と勇気をもらう。その25。好きな人の電話は特に丁寧な切り方を心がける。その26。愛さなければいけないではなく愛したいという気持ちで相手と接する。その27。好きな人が夢に出てくるまで好きな人のことを何度も強く考える。その28。好きな人に自分の夢を見たことがあるか質問してみる。その29。喧嘩をしてもきちんと仲直りをしてもっと好きになる。その30。振られても愛した事実は変わらないことに気づく。